1番特集、分ければ資源、リサイクルを日常に。ペットボトル、廃油、家電。日常で日々出るゴミ、きちんと分ければ資源としてリサイクルできます。分別することで環境へのメリットがあり、私たちの生活にも影響します。そこで今回は、4月から始まるペットボトルの分別収集や、昨年12月から始まった廃油・家電回収を永江さん親子に体験してもらいました。4月からペットボトルの分別収集が始まります。なぜペットボトルの分別収集が始まるんだろう。首をかしげる永江さん親子の写真が載っています。これまでペットボトルはプラスチックごみとして収集され、衣料品や卵の容器などへの数回のリサイクルの後、焼却していました。しかし、ペットボトルの水平リサイクル。水平リサイクルとは、リサイクル前後で用途を変えない、資源循環の方法。ボトルトゥーボトルを取り入れると、半永久的にリサイクルが可能となり、焼却時などに発生する CO2 を約 60% 削減することができます。このことから、ペットボトルのリサイクルの推進を図るため、分別収集を行うこととなりました。図があります。ボトルトゥーボトル、水平リサイクル。説明。使用済みペットボトルをリサイクルして、新しいペットボトルを作ります。そして、飲用、消費して、使用済みペットボトルになります。それをまたリサイクルして、新しいペットボトルにと循環します。今までのやり方で、使用済みペットボトルをトレイや繊維などペットボトル以外にリサイクルされると焼却等されペットボトルには戻れないという図です。図終わり。ペットボトルにプラスチックなどが混ざると数回でリサイクルできなくなるんだねと永江さん親子。ペットボトルはどうやってリサイクルされているかを調べてみよう。1、分別したペットボトルを指定日にゴミ出しします。2、焼却場に集められ圧縮された塊、ベールになります。焼却場に集められた山のようなペットボトルと圧縮されきちんと積み上げられた写真が載っています。1日約5トンのペットボトルが処理されるんだって。1個のベールに約1000本のペットボトル500ミリリットルが凝縮され、重さは約30から40キロあるんだよと永江さん。3、ベールをリサイクル工場に運び、ペットボトルをフレーク状にした後、溶かして結晶化し、小さなペレットに形成します。粉のようなフレークと、つぶつぶのペレットの写真が載っています。4、ペレットを筒状に形成し、ペットボトルが出来上がります。きちんと分別すると、ペットボトルとしてずっと利用できるんだね。永江さんの子供。出来上がったペットボトルの写真も載っています。分別方法、収集曜日はどう変わるの？3月31日まで、週1回、プラスチックとペットボトルを同時回収。令和6年3月まで、混合収集。ペットボトル、プラスチック製容器包装、頻度週1回、方法、プラスチック製容器包装とペットボトルを同じゴミ袋に入れ、同じ収集曜日に収集。 4月1日からペットボトルとプラスチックの収集曜日が別々に。ペットボトルの収集は2週間に1回に。令和6年4月から分別収集。ペットボトル、頻度2週間に1回程度。方法、ペットボトルのみを新たな収集曜日に収集。ペットボトルは、ペット、アルファベット PET と書かれ、数字1の周りに、三角に3つ矢印が回っているペットマークがついています。ペットボトル以外のプラスチック製容器包装、頻度週1回、方法、プラスチック製容器包装のみをこれまでと同じ収集曜日に収集。キャップ、ラベルはこっち。プラスチック製容器包装には、カタカナでプラと書いている周りに2つの矢印が四角に回っているプラマークがついています。市内20カ所以上のスーパーや公共施設でもボックス回収を行っています。回収場所は市ホームページからご確認ください。QR コードが載っています。回収ボックスの写真も載っています。各地域の収集日は、3月号同時配送のゴミカレンダー、または市ホームページからご確認ください。QR コードが載っています。分別の方法。1、キャップ、ラベルを剥がす。剥がしたキャップやラベルは、プラスチックごみとして捨てる。2、中を洗い、軽く潰す。3、分別した袋に入れ、収集日に捨てる。それぞれに実践している写真が載っています。すぐ終わって簡単だった。リサイクルに貢献できるように、これからも続けていきたいな、と永江さんの子供。分別 Q&A 質問、汚れの取れないペットボトルはどうすればいいの？答え、軽く水ですすいでも汚れが取れないペットボトルは一般ゴミの日に出してください。質問、キャップの下にあるリングやラベルが取れないけどどうしたらいいの？答え、ペットボトルについたまま出しても構いません。ラベルも剥がしにくい場合はつけたままでも大丈夫です。